水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、やっちゃえ2022です。
やっちゃえの後に2022までが名言。
そうです。ちょうどですね、9月発売になる、うん、2022年の手帳なんですが、もう9月発売になるんですね。
早い。
で、その僕は今年5年目になるんですが、ずっと毎年出させてもらってる幸せがずっと続く手帳のですね、来年のテーマがですね、やっちゃい2022なんですね。
おー、すごい。
で、読書のすすめさんというところで先行発売がですね、9月12日から始まるので、
お
ー、そしてその今月の末ぐらいにですね、
うんうん、
幸せがずっと続く手帳が来年のもう10月から使えるので、今年の発売になるんでね、
うんうん、
ぜひまた使っていただければと思いました。
うん、はい、9月の末頃に正式には発売ってことですね。
そうですね、
はい、うん、いやー、すごい。でも、もう、いつもね、10月から発売なので9月中には皆さん手にすることができるんですけど、
はい、
毎回新しいキーワードが素晴らしいですね。今回もなんかちょっと雰囲気変わりましたね。やっちゃえ2022。
やっちゃえに、もうやっぱりね、今社会がね、
うん、
やっぱり暗くなってる面も結構あるんでね、
うん、
その社会が暗くなればなるほど大切なのは不真面目さで、
うん、
ちょうどベストセラー作家である斉藤ひとりさんのね、
はい、
YouTube 聞いてたら、
うん、
ひとりさんがね、もう70歳になるんだよね、斉藤ひとりさん、
うんう
ん、もうやり残したことないんじゃないかなと思えるぐらい、もう日本を代表するハッピーな大富豪、
うんうん、
ね、ご自身も人生もういいかなってね、病気になった時思われたそうなのね、
はい、
もうやりきっていいかなって、
うんうん、
一瞬思いかけたそうなんだけど、うん、そんな風に思ったら本当にあの世にね帰っちゃいそうでね、まずいまずいって思い直して、
うんうん、
で、まずいまずいって思い直して、その不真面目なことやね、
うん、
プラチなことをあれこれ考え始めたそうなのね。
プラチなこと、
あんなこと、こんなことをね。そしたらね、うん、途端に元気になって病気が治ったっていうのね。
新しい治療法ですね。
そう。不真面目なことってね、ものすごく命を活性化させるんだよね。で、その勢いのままね、
うんうん、
今まで挑戦してなかったことや、
うん、
我慢してたこととかね、こういう挑戦やっちゃおうっていうね、
うん、
2022年はね、もうやっちゃう年にしちゃおうっていうことでね、
うん、
やっちゃい2022っていうテーマをね、
うん、
掲げさせてもらったんですよね。
あ、
やっぱり真面目って、そのすごく他人の目を気にしてる状態でね、
うんうん、
でもその不真面目っていうのは、うん、その本当に自分の心に好奇心に従うっていうことでもあるんだね。
なるほど、人に迷惑をかけるとかそういうのとはまた違ってて、真面目なことによってとらわれてたその枠を飛び出すっていうか、
うん、
あ、すごいですね。うんうん、不真面目。翡翠さん基本真面目ですもんね。
そう、僕真面目。そんな不真面目な勧めみたいなのをね、書く人って、うん、根が真面目だって自分に言い聞かせてるんですよね。
みんなでやろうみたいな。そうですよね。バリバリに不真面目やってる人はそれ書かないですもんね。
書かない、書かない。
本当に。むしろ真面目になろうみたいな。
もう俺真面目で、なんかすぐ自分の殻に戻っちゃうなってね、思うことは結構あるからね。自分に言い聞かせてるのが不真面目のおすすめですね。
新しい言葉
ですね。でもやっぱりね、そのパズルの法則でも書いたけど、うん、その真面目な人ほど不真面目なことやるの大事で、
うん、
あの不真面目な人は真面目なことやるのが大事で逆をやることで、あの普段と逆をやるってことが、うん、やっぱりすごく新しいステージに行くときの課題になるんだよね、
うん、
だからまあ、僕のね、ラジオ聞いてくれてる人とかもね、まあ、僕に似て真面目な人きっと多いかと思うんでね、そういう人ほどもっと不真面目にね、なんか新しいことやってみるっていうのはおすすめですね、
うんうん、そうですね、やったことないことをやってみるとかいうだけでもものすごい勇気いりますもんね、ちっちゃなことなのに、うんうん、安定は安定で安心なんだけど、どうなん、そこばかり言ってもだんだん狭まってきますもんね。
うん、そうだね。
あ
の心は安定を求めるけど、うん、魂は冒険を求めてるからね。
おー、そうですね、冒険の旅に。
そう、あと今回はね、その、うん、まあ、このラジオでも何回もお話しさせてもらいましたけど、開運アドバイザーの蔡良平先生とね、この手帳を作る直前に出会うことができて、
うん、
暦こそ最大の開運法であり、
うん、
日本のご先祖様たちが宇宙のリズムに乗って運を開いていくためのね、うん、が日本の暦にはたくさん隠されていて、
うん、
テックにしろね、朝陽の節句とか七夕とかね、
うん、
お彼岸とか、うん、本当にその古くから言われてる年中行事とかをね、うん、大事にしていくことで宇宙のリズム運に乗ってってね、うん、ものすごい才能を開花できるんだっていうことを教えてもらって、その蔡先生から教えてもらった暦の英知をですね、
うん、
今回この手帳ではふんだんに、うん、入れ込んであるので、
うん、
なんか今まで5年作らせてもらって、今年5年目なんですけど、
はい、
完全に過去最高の手帳になったなって
さすが、いつも記録更新をし続ける、しかもね、カレンダーがぴったりついてるわけだから、手帳ってことは一日一日を、ね、はい、何の日かなっていう、すごいことですね。
僕ね、5年目にして、ああようやくこれ決定版になったなっていうね、
うん、実際ね、その手帳を作成されてる段階で暦の話を伺ってて、はい、例えば七夕7月7日をどう過ごしたかみたいなのとか、今年はお墓参りのお墓の写真をフェイスブックとかで上げてる方が多いなと思ったら気のせいかなっていうくらい、翡翠さんのなんか言ってた暦の大切さが届いてるんじゃないかと思うんですよ、うん、あんまりお墓シリーズあんまりないじゃないですか、世の中で自分家のお墓っていうのを写真撮ってアップしてる人がたくさんいたなと思います。
ねえ、なんかだいぶうちらもお墓参りの大切さ伝えたもんねお盆前ね、
はい、本当に貢献してると思いますよ。お墓の写真撮るってほらちょっと怖かったり私なんかするんだけど、みんな行ってきましたっていう感じのことを報告する世の中になってて、本来のね、日本のやってた日本人の風習とか行事がちょっとこう戻るきっかけになったんじゃないですかね。
ね
え、うん、
でも蔡先生のね、教えてもらったその先祖供養の本質は、うん、背負うことなんだ、亡くなった人のね、はい、思いや夢や願いをね、
うんうん、
背負うことなんだっていうのは一番この手帳を作るにあたってしびれたとこかな、うん、
ね、実際のプラスの情報としてもね、この番組でもご紹介いただきましたけど、深いですね、そう思うと、
うん、
一口に暦と言っても、
うん、でそれを思った時に、ああ俺学生18歳の時に、
うん、
龍馬のお墓参りにね、
うん、
龍馬の思いを背負いに行ったもんなって思ってねあそこから始まってたんだなって 一緒に、あの亡くなった人とね一緒に生きていくっていうのが、
うん、
なんかすごくなんていうのかな、その亡くなった人とも一緒に生きていけるんだっていうことを改めて思ったね。供養の本質は背負うことっていうね、
うん、ね、すごい。自分が今生きてるってことはそういう血筋もつながってきてたりするという話も、ね、教えてもらいましたしね、
うん、
あすごい、ね、でそういうことがいっぱい手帳に書いてあると。
書いてありますね、
うんうんうん、
書いてあります。また9月はねお彼岸もまた来ますからね。
本当だ、うん、私たち忙しいですねお墓参りいっぱい行かなきゃいけないいいことですね。
なんかあの秋分、秋分の日のね9月23日を挟んで、うん、前後3日間の7日間、9月20日から9月26日ですね、秋の彼岸は。で大体お彼岸というのはその豆おはぎを食べるんですが、
うんうん、
おはぎっていうのはね豆で作ってますんで、うんうん、豆っていうのは魔を滅するっていうのが豆なんでね、うん、言霊的にすごくその日本人っていうのはその言霊文化だよね、
うんうん、
あの魔を滅するで豆を食べるからおはぎを食べるとか、なんかすごく意味があるね、
うん、
あのことだなって。言霊の文化でね、でまあ話それますけど、うん、今その大リーガーに行ってる、はい、あのちょっと待ってくださいね、大リーガーのあの人すごいじゃないですか
大谷翔平さんですか。
大谷翔平選手、
うん、はい、二刀流で本当にヒーローですよね、
うん、
もう大リーガーで大谷選手の顔がいっぱいついた T シャツをみんなが喜んできてるっていう、そういう時代になってるってすごいことだと思う。
このね大谷翔平選手がですね最近そのキャンプに一冊だけ持って行った本っていうのが話題になってて、
うんうん、
本屋さんでもよく売られてるんだよね、
う
ん、でその大谷選手がですね、あのキャンプの時に唯一持ってった本っていうのが、
うん、
壁を越えられない時に教えてくれる一流の人のすごい考え方っていう本を、うんうん、大谷選手はねキャンプの時唯一その本を持っていたっていうことで今話題になってるんですが、新聞とかでもね、
はい、
なんとその本にはですね、
うん、
翡翠小太郎のエピソードが載っている本なんですよね。
おすごい。翡翠さんのエピソードが乗っかってんですか。
これはいろんな偉人のマザー・テレサやですね、イチローやですね、はい、矢沢永吉さんなんか、はいはい、本当にその一流の人がですね、はい、こういう時にどうしたでしょうかっていうクイズ形式で、はい、一流の人の考え方を学ぶという本なんですが、はい、なんとありがたいことにですね、はい、マザーテレサ、イチローと矢沢永吉さんと並んでですね、翡翠のエピソードがクイズとなって出てあるんですね、この本はね。
これは
もう大谷さんは翡翠の事例も学んでいるっていうことがですね、
すっごい、今の成績は俺もちょっとはこの噛んでるというかすごいですね。でも人のとこ並んでるわけです
ね。何割ぐらいは噛んでるでしょうね。
何割ですか何割
3割は言ってると思いたいね
結構強く出ましたね。
大谷さんはそこだけをアンダーライン引いていてほしい
引いていてほしい、本当にぜひ折り曲げといてほしい、付箋貼っといてほしい
でそれってどういうクイズだったかっていうと、うん、翡翠さんはねあるその本を2週間以内に書かなきゃいけない状況に追い込まれました、
うんうん、
でそれはそのどうしてそういう状況になったかというと、僕はデビュー作3秒でハッピーになる名言セラピーっていう本をね、その蓮見さんっていう編集者さんが担当してくださって、ディスカバー21さんで出していただいたんですけど、その蓮見さんがね辞められる時に、お仕事辞められる時にポロッと言ってくれたんですね、もう一冊翡翠さんと作ってりたかったって言ってくれてね。それって いつまでに書いたら蓮見さん、うんうん、社内にいる間に出せるんですかってなったら、うんうん、2週間後締め切りですって言われてね。
すごい
書きますってなって書いて2週間で書いてみせますってなってね。蓮見さん書きたい、僕の方2冊目書いてからやめたかったって言ってね、うん、言ってくれて、俺そんな願いはもう断るわけにいかない。でも僕はその当時まだその作家成り立てでまだ1冊しか出してないから、1冊って全人生かけた1冊だからね、2冊目かける気がしない中に2週間以内に書かなきゃいけない。そんな中で翡翠さんは2週間以内に本を書き上げるためにまず何をしたでしょうかっていうのが、その本でね、僕のクイズとしてエピソードを取り上げてくださったんですよね、
うんうん、すごい。難易度的にはどれぐらいですかね、難易度 高めクイズだね。
で、翡翠さんがねやった行動っていうのは何だったのかっていうと、うん、なんと机のお茶を買ってきて、ペットボトルのお茶を買ってきて、うん、机の上に置いたっていうのが答えだったんですね。
はってなる。喉乾いてたわけじゃない。
まあこの本はね、西澤さんっていう方が僕のエピソードを紹介してくださって、ありがたいことにね、本当にマザーテレサさんとかイチロー選手とかね、うん、本当に一流の人たちに混ぜて入れてくださって本当にありがたかったんですが、
はい、
この本でね書いてくださった、まあ、僕の実話でもあるんですけど、たまたま、ね、西澤さん僕の講演に来てくれたことがあってね、それでこの時の話がねすごく印象に残ったそうなんです、
うんうん、
でそれはね、翡翠さんは2週間以内に本を書き上げなきゃいけない時まず何をしたか、
うん、
なんとデスクにペットボトルのお茶を置いたって、
うん、
2週間以内に書き上げるって絶対無茶、
うん、
でも絶対無茶なのに机には茶がある、
うん、
無茶じゃない、うん、このねユーモア精神っていう風にね、ユーモア精神で乗り切ったって書いてくれたんだけど、実を言うとこれも言霊文化なんだよね。
お、うん、
間を滅するからおはぎを食べるのと一緒で、
はい、
お茶がデスクに乗ってるから無茶じゃないっていうね、
うんうん、
これも言霊信仰から来るね魔術なんですよね。あそこまで本には書いてないんだけど言霊信仰から来るね、
はい、
運命を変える方法なんですよね。
素晴らしい。それだけ追い込まれてたってことですよね。
そうですそうです。でも無茶じゃないっていう、
まず気持ちから何かそういうシンボル的なものは欲しかったというか、それぐらい言ったけど、できるのか俺みたいな2週間。いやすごい。でもも
うこれもね、お盆におはぎを食べるのと一緒の理屈でペットボトルを置いたっていうね。
素晴らしい。並べて覚えてほしい。いやでもこれに関してはケルマディックさんもね、うん、絶賛されてたじゃないですか。
ケルマディックさんもね、頂上選手ケルマディックさんもこの翡翠さんのね、そのやり方は素晴らしいんだっていうね。15年後に証明いただいたっていうね。
時間かかってますもん、ちょっとね、時差があるけど、すごいですね。
ね、このエピソードを、なんとね、大谷翔平選手が、アンダーラインを引きまくったかどうかまでは定かじゃありませんが、
付箋を貼ったかどうかは分かりませんが、
このエピソードを読んで、胸を打たれたかどうかも定かじゃありませんが、
打たれてほしい。
キャンプで唯一持ってった本の中に書かれていたエピソードっていうことだけは確か。
せめてなんかお会いするご縁があった時、水さんがお茶を出したら笑ってくれるぐらいのなんかあうんの呼吸でいきたいですよね。普通に受け取られたら、ね、あれこれの意味がわかるみたいな。 いや、でも、石井さんの当時、自分の中ではそこまでの話になるとは思ってなかったとしたら、すごいことですね、やっぱり人生を変えてる。
まあ、これは完全にね、その、この本の、作者のね、おかげ以外の何者でもないですけどね。
だって世の中にたくさんいる一流の方々の中に肩を並べて
西澤さんが書いてくださったおかげで、
うん、本当に一流の方の並んで、
そんな忘れてましたからねあ、そういえばそんなことあったな、よく覚えてくれてたな西澤さんと思って、うんね、
でもこれがなんかつながったのが、またまたまケルマディックさんとのアフタートークをしてた時に、うん、同時期だったのも私は聞いてて面白いなと思って、翡翠さんがケルマディックさんがその話をこう伝えようとすごい感動して書こうと思ってますって引用しようと思ってるって言われた時に、翡翠さんは、はい、実は大谷翔平さんがこの本のことをね一冊持ってく中に僕の話が入ってるんですって言われた時ですね、
はい、
いやーすごい、
ね、もうこの本の今すごいまた昔に出た本なんだけどね、2012年に出た本なんだけど、
はい、
大谷さんがねその、うん、唯一キャンプに持ってったということでまた今売れ始めてね、うん、本屋さんでよく並んでるのを見るんですけど、まあ、増刷かかって僕のエピソードだけ削られないことを祈ってますね
増刷の時にそんな見直しあるんですか？
もうこの人だけ一流じゃないんじゃないかっていうことだね、話題になってくるとね、この人だけちょっと一流じゃないんじゃないかっていうことで外されてる可能性、だから最新の方を見るとこのエピソードが入ってない可能性はありますけどね。
あれ確かに増刷するとき過失もするってことは絞られる可能性、いやそれよりも無茶じゃないお茶とかって、あお茶メーカーさんからなんか出るかもしれない、どうですかねその時は俺って言っていいんじゃない顔出し NG だけど
今日はそんなことを話したかったわけじゃなくて、
手帳でしたっけ、あそうそう手帳でしたね、
手帳が出る、
いや大谷翔平選手のね影響を与えた男としての話でなんか嬉しくなっちゃって
影響を与えてはいないと思いますけどね影響は与えてはいないと思いますが、読んだ本の中にエピソードが載っていたっていうだけですけど、
ね、ですか、いやでも言っとかないとこういうのやっぱね事実だから
、まあ、実際はねもうこのエピソードの中でやっぱり翡翠さんのエピソードしかなが一番良かったなと思ってると思いますけどね、
生で会いたいような会いたくないような確認したいような確認したくないような
確認するまでもないと思いますけど、
ね、壁を越えられない時にやる方法だから、
もうねこの本で僕のエピソードを知ってもう今頃はねこのラジオも密かに聞いてくれてるとは思って僕は喋ってますけどね、
そうですよね、
うん、
ねこのラジオ本当に世界で聞いてくださってますからね、
この前ねドイツからね、
はい、
ドイツの何さんでしたっけね、
土屋さんっていう、土屋さん
ねドイツで聞いてますってね、うん、
すごい感動しました、なんか
ね、僕もドイツは本当に学生時代以来のもうミュンヘンでね育ったんで
スムーズに言えてませんけどやっぱ正直者で嘘がつけないっていうか学生時代ってどの隙間に行ってらしたんですか、
もうねイヒヒャーベドイッチェランドってね
大丈夫誰もがちょっと言いたい入り口あまり言わない方がいいんじゃないですかね、
やはりね初恋した場所ですからね、
本当に初恋、あ本当ですか、あ初恋の彼女の名前は
ミシェランさんでした、ね、
ドイツ人私もいいとも何ともわからない、言えないドイツの女子の人の名前ってどんな名前なんだろう、なんかありそうな名前でした今。
本当。
分かんないけどフランスかなとか思いましたけどね。
まあねそんなことはどうでもよくてね。
そんなことはどうでもよ
く。今回は手帳、幸せがずっと続く手帳の あの2022年の番が9月に出ます。
はい、
9月ね、あの何日だったかな、9月
12日
12ですね、
はい、
あの読書のすすめさんで先行発売がスタートするっていうね、うん、あのインターネットであの予約できると思うんでね、
はい、
ぜひね、あの、うん、もうやっちゃえ2022、はい、
ね、
2022年は映画に感動してる場合じゃない、
お
自分に感動する年だっていうね、
あ
キャッチコピーはボツになった、これは今ボツになったキャッチコピーですね映画に感動してる場合じゃない、2022年は自分に感動する年だっていうね、これはボツになった、はい、ボツになったキャッチコピーです。
とは書いていない、書いてない、どこにもない、
ボツになってます
何のための情報だったんですか。
あの2022年はちょっと不真面目にフラチに子供に戻ってポップコーンのように弾けちゃうかっていうのもね、
うん、
あのボツになった
そんな感じしました今ボツになった、ボツネタシリーズ
ボツ
なんとなくちょっと分かってきた感じがいい感じですけどね、可愛いけれど採用されなかった、
はい
はい、正式に採用されたのは、
あ、ちょっと今ね、あの手元に原稿がないんで、ね、最終的にどうなったかともう覚えてないんですが
なんでボツのばっかり残ってこの番組ならではの裏情報でどこにもそのやるセリフはないと。なるほど、いい言葉でしたけどね本当に、うんうん、
まあ、あとね今日は合わせてね、その壁を越えられないときに教えてくれる、うん、一流の人のすごい考え方っていうね、あの西澤先生の本もね合わせて、まあ、うん、大谷翔平選手が唯一キャンプに持って行って読んだっていう本合わせてね、読んでいただければと思います。
はい、
はい、
増刷で消せられてませんように
そうだね、増刷でね、
ね、矢沢永吉さんの次とかな書いてあったりするわけですよね。おお、
削られてなければね
いやでも本当に翡翠さんの言葉がね世界を超え本当にいろんなところに広がっていってるのが分かります。で手帳という形でね今回またあの新しいのが出るの本当に楽しみです。
まあ手帳はね本当にそのもともとはそので、僕本作りってやっぱり人生かけるから、
うん、
手帳ってその 3,4 ヶ月しか本屋さんで置いてもらえないんだよね、
うんうん、
そう、2023年だったら絶対この手帳ってもう本屋に置いてないのね
そうですよね去年も振り返ってみましょう
だからなんか4ヶ月しか本屋さんに置いてもらえない本をなんか人生かけて作るって、うん、なんか僕の中ではすごく切なくてね、
うん、
なんか一生読んでもらえるような本を書きたいなと思ってるから、なんか4ヶ月しか本屋さんに置いてもらえない本を作るって、あの最初手帳をねその依頼があった時にあのどうしてもスイッチが入らなかったんだよね、
うんうんうん、
でもあるあの手帳のもののもの、僕はものの見方をねいろいろあの研究してる作家だから、手帳っていうものをいろんな角度から見た時に、うん、1年間その人の一番近くで、あの手帳っていつもカバンに入ってる人多いから、
うんうん、
一番その人の近くに入れる本であって、それってお守りじゃないかって思えた時に、
うん、
あ、お守りだったら、読者さんを守るお守りだったらこれは4ヶ月しか置いてもらえなくても作る価値があると思って、
うん、
それで5年前からスタートできたんだよね、
うん、
だからお守りのつもりでね、毎年もうこの手帳を買ってくれたあなたを1年間ずっと一番近くからあなたを君をハッピーにするぞっていうね、それを手帳っていうキャラクターに込めてね、
うん、
手帳はあなたの近くでこの1年間絶対あなたをハッピーにさせるっていう思いでね、
うん、
この手帳を作ってたんで、ぜひ9月から発売になって10月から使えますんでね、
はい、
16ヶ月間使えますんで、
うん、
10月から再来年の1月まで使えますので、ぜひ、はい、
はい、
手に取っていただけると嬉しいです。
はい、2022が素晴らしい年になるために10月からスタートしたと、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
We Have a Dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時